瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
金曜日はまるっとミュージアム情報です。ラジオサンキューパーソナリティ高橋千恵子です。今日は瀬戸市岩屋町にあります岩屋堂公園から11月12日土曜日から始まるライトアップ岩屋堂についてお送りします。さあ、ずっとね川に沿って歩いてきたんですが、もみじ橋、今ねもみじ橋渡ろうとしていますが、この両脇にも高さね50センチくらいの竹でできた明かりが置いてあります。こういった明かり、手作りの明かりがねずっと道の両側に置いてあって、夜になるとねここにほのかな明かりが灯るんですね。さあ今ねもみじ橋を渡って、目の前にねもう赤緑黄色に色づいたもみじがねこの川に張り出して、とてもね素敵な景色をね作り出してくれています。さあこの奥に行くとねまた休憩するところがあったりとかね、その前方には赤い橋、風情がありますね。昼間でも十分綺麗なこの岩屋堂のもみじ、やっとね綺麗に色づいてきた、まだまだこれからどんどん綺麗になるよという、そんな感じのね岩屋堂のもみじです。それでは今日お話を伺うのは特定非営利活動法人信濃つくし会理事長の金高茂雄さんです。金高さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今年もいよいよライトアップ始まりますね。
そうですね、もう今年はもうバッチリの紅葉になると思います。
そうですか。でも心配されたんじゃないですか、なかなかね色づかないからって。
そうですね、今年は本当もう直前までなかなか暖かかったんで、ところがここ 2,3 日、急激な冷え込みで紅葉ももう色づき始めました ね、
はい、ねもう赤黄色ね、なんかいろんな色がね今綺麗に見えてますけれども。
そうですね、まあ、岩屋堂はいろんなもみじ3種類ぐらいありますけども、一般のいろはもみじ、それから、白もみじとかいろんな種類がありますので、もしよかったら岩屋堂ガイドブックという本がありますので、これも一つこちらの方で販売しておりますのでね、よろしくお願いいたします。
じゃあそのガイドブックを見ながらこう眺めるとより美しさが分かるという、
そうですね、岩屋堂の良さ、それから紅葉の良さ、これ岩屋堂の歴史、これもいろんな中に本の中に書いてありますので、ぜひお読みいただければ一段と岩屋堂の良さが分かるかと思います。
そうですか。さあこのライトアップなんですが、今年で何回目になりますか。
そうですね、ちょうど今年で 10周年ということで、非常に私たちも気合を入れてやっております、
そうですか。この川をねきれいにしたりとか、こう皆さん見学にいらっしゃる方たちの足元をね整備したりとか、もういろいろ皆さんやってらっしゃいますよね。
そうですね、これは今10年かけていろんな皆さんからのアンケート、これがそれを一つ一つチェックしながら、皆さんの要望に応えれるように頑張ってまいりましたね。
そうですか。私もね昨年こちらの方に伺ったんですが、もう滝のところとか幻想的なね、そんな素敵なポイントスポットがいっぱいありますね。
そうですね、一つ滝の方は行明ヶ滝といいまして、昔の名前で言いますとこれはお清めの滝という、歴史の古い滝なんで、またこれも一つ皆さんガイドブックにいろんな書いてありますので、
そうですね、そちらの方をね見ながらということですね。でも年々お客様増えてきてるんじゃないですか。
そうですね、もうかなり知れ渡りましてね、もう遠くはもう静岡とか、あちらの県外の方たくさんお見えになっています。
はい、もう観光バスとかも来ることはできるんですか。
観光バスの方も、年々増えてきておりますので、十分入れると思います。
そうですか。ここ入ってくるときにね、もうすでに竹の明かりでお迎えをしてくださってるんですが、
そうですね、はい、うん、これも一つおもてなしっていうのが、うん、私たちのモットーにもなっておりますので、もうすでにそういう竹細工、これもいわゆる手作りなんですね。
みんな手作り、
はい、岩井堂このライトアップ、これ10年、うん、皆さんそれぞれもう手作りで、うん、皆さん現職の方が多いん で、うん、でもう準備するのも1年がかりで準備しておりますので、
それぞれお仕事があってその合間を縫ってここの準備ということですね。
そうですね、うん、もうわずか10日間の間ですけども、うん、その下準備が非常に大変なんですけども、これもやはり現職ということで、うん、休み時間にやっていくと、うん、いうことになりますね。
ライトアップっていうと明かりが命なんですけれども、明かり今そこも、ね、下からこう照らすようにいっぱい取り付けられていましたけれども。
そうですね、今年は特にその明かりとそれからモミジという幻想的なことを映し出すということで、うん、大型ライト、うん、LED ですけれども、これを50機増やしまして、
はい、
かなりモミジの奥行きって言いますかね、うん、高いところまで照らすことができましたの。
そうですか、じゃあ昨年よりも LED の電球が50基増えた。
そうですね、
全部でどのくらいになったんですか。
全部で250近くあると思います、大小合わせまして。
そうですか、その品のつくし会の皆さんなんですが、何人くらいの方が携わっていらっしゃるんですか。
会員は、うん、12名、うん、それとあと地域のボランティアの方が15、6名お見えになります、
うん、じゃあライトアップの時はその皆さんがこう交代交代で。
そうですね、もうメインはもう会員がそうなんですけども、うん、やはり地域の方々の協力がないとできませんので、うん、はい、我々だけでやるぞと言ってもなかなかできないんですけども、うん、はい、まあ、地域の方にご理解をいただいて、うん、はい、10年続けてまいりましたので、うん、本当に感謝しております。
はい、じゃあこのライトアップを、ね、見にいらっしゃる方のためにおすすめスポットを教えてください。
そうですね、今回はやはりライトアップの電源を増やしたということで、うん、まあ、当然水面ですね、ちょうど鳥原湾をせき止めまして、
はい、
そこに映る逆さもみじ、
あ、
これはちょうどもみじ橋という橋がありますけども、はい、そこが非常にメインのところになります。それともう一つはやはり滝ですね、
うん、
まあ、これの幻想的なところを見ていただければもう十分かと思います。
そうですか、じゃあもうそこで堪能していただいて、ね、なんかいろいろ食べるものもあるんですよね。
そうですね、今年の夏から始めましたけども、うん、ちょうどもみじ橋のところにお店、それから、まあ、近辺の並びにお店もたくさん出ておりますので、うん、十分食の方も楽しんでいただけるかと思います。
そうですか、さあそれではこの岩江堂の素敵なライトアップを見るためにはどうやって来ればいいですか。アクセスを教えてください。
そうですね、11月の12日土曜日から20日まで開催しておりますが、11月の12日、13日、19日、20日のこの同日に関しては名鉄尾張里駅から岩江堂公園の直通のバスがございます。でこれは大人が料金が400円、子どもさんが200円という形になります。
はい、直通バスですね。
直通バスですね、はい、であと臨時駐車場というのがございまして、この同日に関してだけですけども、名古屋学院ですね、こちらの瀬戸キャンパスの方へ、来ていただきますと、そこからシャトルバスが出ます。このシャトルバスに関しては無料となります。
はい、じゃあそこの駐車場から無料のシャトルバスに乗ってくればもう簡単に来れるんですね。
そうですね、これも渋滞に巻き込まれることなく、うん、こちらの会場の方までお越しいただけますので、この方が安心かと思います。
わかりました。さあそれではね、第10回ライトアップ岩江堂開催日時などもう一度詳しくお願いいたします。
11月12日土曜日から20日日曜日まで夕方5時半から21時9時までですね、こちらで行います。
たくさんの方が来てくださるといいですね。
そうですね、今年は、まあ、天候次第ということですけども、天気予報では降らないというような予想ですので、大勢の方に来ていただければいいかと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は11月12日土曜日から始まるライトアップ岩江堂について、 特定非営利活動法人信濃つくし会理事長の金高茂雄さんにお話を伺いました。